熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ本日7月24日、
はいはい、
土曜の
牛の日、はい、ね、いいですね。牛はね、僕は牛年やから関係ないか。
え、長英さんは今日は、
はい、社員全員がうなぎ食べる日です。
いいですね。
全員にもう全てクリーンスタッフから全ての人が食べてください。だから今日は元気やと思う。
いやでもこんな会社なかなかないですよ、うなぎ大盤振る舞い。
なんでやさけど、もうみんな頑張ってくれるから会社は維持されんねんから、うん、そらその彼らのためならな、うなぎぐらいは別にいいでしょ。
いいな。
なんで。
さあそして今年はあのうなぎ味のナマズ、ちょっと話題になりましたけれども、うん、近畿大学が、新たに開発して、どうですかこのうなぎ味のナマズ。今日からですね、銀座の近畿大学水産研究所銀座店で、このうなぎ味のナマズを使ったランチメニューが数量限定で試験販売されるということなんですが、
うなぎ味言うてもあのだしつけたら一緒やもんな、ね、何でも別に他の魚でも変わらへんと思うけど、
多分あのタレが絶妙なわけであって、
うん、それ絶対に同じような色やしね、変わらへんと思うけどな。
どうなんですかね。でも言われなかったら私なんて分かんないかもしれないですけど、ナマズって言われると
ね、えナマズ想像するしね、
ちょっとね、食べた方いらっしゃるのかしら、どんな味だったんだろう、
まあまあ、珍しいから食べに行くのちゃうかね。
まあ、数量限定で試験販売ということで、もしこれがね好評だったら、まあ、全国的にまた皆さんの食卓に並ぶ日も
またナマズが足らんようになったとか言う
今度は。
何やそれ。
でもこう近畿大学はね、いろんなことやりますね。
ね、まあええのちゃいますか。やったことが社会に役に立つっていうのはほんまの勉強やから、そんな意味では近大さんにね、もっと頑張っていただいたらいいと思いますけどね。
本当ですよね。私も大学時代勉強したこと役立ってるかなと思うとちょっとなんかあれですけど。
いや、それは役に立たない。もうそれは文化人と言われる人はね。何が違うやったら役に立たないのといかによく知ってるかだけのことやから。
あ、なるほどね。
だから。それがどうしてんっていう世界、まあ、できたらですね、実社会に役に立つもう半分ぐらいやってほしい。
まあ、でもその後の人生を考える上での大事な4年間だった気もしますけどね。
考えた。
考えますよ。就職とかね、もう先にはありますからね。
そうそう、そんな4年間もないこと考えた。
多分最後の半年ぐらい。
それ失敗やしんやろ、4年間も考えないから。
まあでも皆さんいろんな目的があって学校入られてるでしょうし。
そりゃそうです、はい。
まあ今日はうなぎの日、はい、ということで、ぜひ皆さんうなぎ召し上がってみてはいかがでしょう。
食べたいのかいな。
食べたい食べたい。うなぎ味の生ずれもうなぎが食べたい。
天然の。
さあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
引退塾
超ええやん。株式会社長栄は創業が1980年、今年で35年になります。 塾長がマンション管理を始めて、現在では管理センターが18箇所、仲介センターを10箇所、その他にもリフォーム事業部やマンスリーマンションの事業、ビルサービスなどの関連事業など、京都で屈指のマンション管理会社となっています。
ちょっとそれ気に行くわな。
どういうことですか。
京都で屈指っていうのはあかんな。
日本で
屈指。地球で、
あ、地球で、
地球で屈指の管理会社になりましたっていう。
失礼でした。
そこまで頑張らなあかんね
じゃあ日本で屈指のマンション管理会社となっていますさあ、先週はですね、創業、会社設立に至るきっかけなどをお伺いしたんですけれども、はい、まあ、そこまでで時間が来てしまいまして、はい、今週はその続きをお話をお伺いしたいと思います。
なるほど。
はい、塾長、会社設立されました、
はい、
まあ、その当時いろんなご苦労があったと思いますけれども、最初はどのような状態から始められたんですか。
いや、だから一人で始めたんですよ。
一人で
トラック乗ってゴミ片付けたりとかしながら
一部屋から始められたんですか。
いや、だまあその当時、まあ、私とこの親父もマンションを3棟持ってましたし、うん、であるところの紹介で山科とかね、うん、そこでこれやるか言うて、うん、で、まあ、どうせうちのだけやっててもしょうがないから、
ええ、
もうそれやらせてもらいますよって、
ええ、
それがもう大変だよ。
だってマンション要するに4棟ぐらいを一人で管理されてたってことですよね。
それは4棟ぐらいは軽やるけどね、入居者がいろいろしたらやはりますやん
まあね、
あんなもんもういろいろあるんですよ。
一番覚えで残っていることは、
夜中なんかあの水が止まってね、揚水ポンプでね、一旦受水槽へ水を入れて、それをまた圧力かけて屋上のタンク入れて、そこから落下のあれで各部屋に回るわけね、それが止まってね、夜中ずっとポンプ室で手動でこれガチャガチャガチャガチャやってたことあるわ朝やほいでそんな夜中で誰も連絡取れへんや、うん、もうそんな入居者の人にね迷惑かけられへんし、朝トイレやら行かはんのにね、水が出へんと具合悪いから、もう覚悟して夜中中ポンプ室にいたことあります。
何時間ぐらいですか。
いや、だから夜中12時頃から朝8時9時頃から、
うーわ
ー、ずっと。ほんで朝バーッと皆さんね出勤しはったら上に水があるから、時間がまだ行けるからね、あの業者来てもらえるけども、ポンプが動かへんのはしょうがないでしょ、自分でやらんな朝までそれとかね、火事や、マンションで火事がね、思い出しますわ、マンションで火事やって行ったら隣の家燃えたって、で、あ、隣の家やし大丈夫やな、消防署も来とんなって思って行ったら、その横にね、受水槽で水を入れるこうタンクがガッツリタンクが、何トンか入るやつが、パッと見て上溶けてもであらへんこれこっちそれはまあほいで夜やん、ほんでまあ朝やっぱりまあトイレ行ってもらうんだし、それ全部水出して中あろて、ほんで水蓋して上、ブルーシートかけて、そうやね、終わったんが3時ぐらいだったな朝の。でもう社員の人3人ぐらいで、その当時いててくれたから、もうなんか喫茶店でパン食ってたこと思い出すわ
いろんなことありますね、やっぱり。
あるもうそりゃいろんなあります。正月とかね、水出へん言うて、で行ったらもうパーッと凍ってて、で屋上が水が吹いてそれ寒いのにそれ水出るように準備したことあるの。
全部こう水にまつわる感じが多いですね、やっぱりね。
だから即必要なのは水でしょ、でガスとかは我々が扱うことができひんし、電気ももちろんしね、電気もそんなめちゃくちゃトラブルないんですよ。問題は大体水なんです。普通のご家庭はもうそのまま水道局を入れるでしょ、だから水道局電話したら済むねんけども、水っていうのは一旦受水槽であると、そこのオーナーさんの持ち物になるんですよ。でそっから先はね、管理会社の責任みたいなもんですよ。要でポンプもね、何十年かするよ、潰れんねん。
そうですよね。
さらに買えないでしょ、買えるの高いんです、あれ何十万もすんねんわ。それすぐ来てくれへんやん。その水が一番やっぱり重要なんですよ。
なるほどね、そんな状態から始められて、本当に今はもう日本屈指のマンション管理、
いやいや、まあ、
地球屈指の、
いやいや、まあ、京都屈指やけどね、ま
はい、一番の大きくなった要素は。
いや、別にまあ社会が要望してくれたということやと思うんですね。例えばインターネットが始まったのは、やっぱり社会の中で必要やからだっと広がったのと一緒で、仕事もね、皆さん方が必要やでと思ってくれれば、自然にやっぱりまあね、砂丘の上に水が染み入るようにずっとこう広がっていくんですよ。だから、まあ、時代でそういう時代になってんよね。
マンション管理会社っていうのはそもそもあまりなかった時代なんですか。
あったはあったんですけどね、その管理っていうそのものに法律も何もなかったし、 どういうもんやっていうの、大概はね、あのマンションの管理で不動産会社がほとんどやってたんですね、ついでに賃貸を貸し物やったりとか、家賃払えとかいうね、それだけで僕いいのかっていう疑問はあったんですけどね、もちろん約束したことをきちっと履行していただくっていうのはこれはもう重要なことなんですよ、で履行してない人に対してはもうこういうふうにすることだって言うていくのはそれはもう我々の仕事ですけどね、
はい、
だけどマンションってね 99% 非常にいい方がたくさんお住みになったんですよ、でもうそういった人らにもサービスしていかないことでいろんなことを私とかやってるんです。
なるほど、本当に少しずつかもしれないですけどいろんな方向に広がっていってますもんね。
そうです、もう本当にあのちょっとずつちょっとあのマンションってね、ほんまにもうちょっとずつなんですよ、それは急激に、ね、広がる仕事ではないんですよ、管理業っていうのは。だからそれはその我々に委託していただいたオーナーさんもしくは入居者の皆さん方がね、あ、長谷さんでなってよかったねと言ってもらわないと、はい、我々の仕事の存在感はないんです。だから そこを目指して今一生懸命やってることなんですね。
なるほどね、まあ、その本当に少ない戸数から今はもう2万戸を超えた管理戸数になられているわけですけれども、はい、他のマンション管理会社とはここが違うという点は、まあ、もちろんサービスの点が大きいと思いますが、
いや他のマンション管理会社じゃない、僕ないと思ってるけども、うちしかないと思ってるんですよ。だからまあまあこれからおいおいね、そういうサービスがたくさん提供できるね会社が変わってくると思うんだけども、もうそもそも管理業っていうそのものにね認知度が低いんですよ。例えば分譲マンションとかね、管理組合はちゃんとありますから、だけど賃貸の一般のそこには管理組合は別にないでしょ。オーナーさんもまあまあいろいろ事情で建物建てられたと、
はい、
まあ、そこに介在する我々はですね、やっぱり入居者の皆さん方とオーナーさんと両方がやっぱり大事なんですね。中間に立って揉めないように非常に高級潤滑油。
なるほどね、うまいこと言いました
エンジンで言えば潤滑油の役目してる。
なるほどね、ちゃんとこう錆びたところもオイル塗って入れてみたいな感じですもんね。
そうそう、スムーズにねそういうのが回るように我々は潤滑油の仕事をしてるんですね、はい、
さあ最後になりますけれども、今まで経営の中で一番大事にしてきたこと、そして会社の理念、うん、信念教えてください。
まあ僕はまあ皆さん方、従業員の皆さんがいつも言うのはね、まあ何しても別にいいですけども、とりあえず人の道に反することはやめてくださいと、で嘘をつかないと、
はい、
で悪かったら謝りなさいと、で努力しなさいということしか僕言わないんで、だからそういう意味ではね、なんかやっぱ信頼関係崩れるのが一番いかんのでね、やっぱり人として正しいか正しくないかっていう物差しを持って物事を判断してくださいねっていうことをお願いしてるんです。
ねえ、塾長いつも会社のために働かなくていいみたいなことをおっしゃってますもんね。
あ、それは
自分のために。
そうです、自分がいかにこの世の中に生まれて何を世の中に提供することができるかっていうのが大事なことであって、会社なんかなんぼよなっても本人が成長してくれないと意味がないっていう、
なるほどね、
それをまあお願いはしてるんですけどね、
今年35年になりました、まあ50年向けてですけれども、
まあ、まあ50年に至った時は私があの直接やってるかどうかは分かりませんけども、まあそういういい意思を引き継いでいただいてね、やっぱ存在感のある会社で地球に屈指の長屋さんになっていただければありがたいなと思いますけど、
長く栄えるってまたすごくいいねえ感じ。
いやあれも別にどうってことないんだけども、もう僕はあの 前言うたかもしれんけども、あのこの親父が長寿っていう名前なんですね。でおじいさんが栄太郎で、私が彼らがいなかったら私はこの世に存在しないから、先人の名前の一字一字を取って名前つけたんですね。
まあでもそれがまあ長く栄えるですからね。
それはまあたまたまそうなったんやと思うんだけども、だけどまあまあ一応そうでしょ、やっぱり先人がいたおかげで我々は存在するんだから、
そうですね、
まあ、感謝の意味を持つということと、それとね、あの会社っていうのは例えば長栄果物店とか長栄寿司とか、もう限定されるでしょ、
はい、
だけど、まあ、あと何もついてないから、将来どうなるかわからんっていう会社にしたかった。
なるほどね、
いろんなことにも変化対応できるような会社でいてほしかった、そういう意味ではただの長栄っていう名前だけにしたんです。
でもそのあれもあっていろんなところに会社がね少し、
そうだね、まあまあこれは世の中の皆さん方が当社に対してこういうこといいですよ、こんなんいいですよ、こんなん私とかもこういうの人喜んでもらえるかなっていうね世界を作ってきたかったから、まあそれはたまたまできただけで私の努力は全然ないです。
いやそれはちょっとないと思いますけど、
うーんそうかな
さあこの時間はですね、長田塾長に会社経営者として創業から現在までの道のりや考え方をお伺いしました。さあそれではここで1曲です。
はい、今日はですねピンクレディの渚のシンドバッド。
めちゃくちゃ懐かしい曲いきましたね
いいでしょ、もう夏やから
夏だからそれではどうぞ。お部屋探し
What's your way。 あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探し What's
your way。 月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りは匿名希望さんからいただいております。ありがとうございます。急に暑くなりました。この夏もできる限りの節電と思いきやクーラーをつけています。熱中症で亡くなっている方もいると聞きます。昔と今では暑さの質も変わってきています。電気代が気になります。今年の節電の様子はどのようなものですか。クーラー以外のアイデアあれば教えてくださいというお便りです。
まあなかなか難しいですけどね。ああまあ一番涼しいのはやっぱり北の方へ上がることやね。
ああ、
うん、そうね。やっぱり木舟あたり行くとやっぱり6度ぐらい違う。
木舟はそりゃ涼しいですね。
木舟行くと比叡山行くと10度ぐらいやっぱ違う、
うん、
やっぱり高いところへ登るというね、うん、まあ低いところへ住んでるとね、京都の街はだいたい高い建物建てられないんで、
はい、
これはもう暑いのはやむを得ない、
ね、ちょっと風もこう停滞してる感じがありますし、
ね、
マンションがね、うん、少ないですから ね、
そうですね。だから京都のね高いも建ててもいいエリアをね、うん、作っていただいて、うん、まあ、そこへですね、まあ、せめて30階建てぐらいのね、
うんうんうん、
あの住居のマンションを、ね、建てる場所をバッと決めて、うん、まあ、今日市内は無理なんでね、まあ、いろんなこと、あの京町屋とかいっぱい言わはるから、うん、だから、まあ、ちょっと外れに、
うん、
そういうのを地域を作ってそこに集中したらどうやろうね、うん、まあ、高い好きな人はそこ行くし、
うんうん、
低いの好きな人はこっち来るし、
うん、なるほどね。
そういう風にしたらどうかな
と思うんだけど、ね、やっぱり背の高いマンションの高いところに住む方が風通しはいいですか。
それはいいでしょうね、うん、やっぱり、まあ、川もあまり来ないし、
うんうん、
そういう意味では過ごしやすいんかなというふうに思いますけどね、うん、まあ、ただ2階とか3階の人はね、うん、下が舗装してて駐車場やると照り返しで暑いしね、
うん、
まあ、しょっちゅう水流すとか井戸を掘って流してもらうとか、なんか窓にちょっとね最近は流行りのそういう野菜とか、だからまあね青いものをやってですね、
あのグリーンカーテンですね、
ね、それをやるとかね、
うん、
目で涼しさを追うとかね、
うん、
そういうふうにしないと他にないでしょ。まあ、ただエアコン代かけてるっていうのも体にまあ基本的には良くないんでね。だから暑い時は暑いように過ごし、うん、寒い時は寒いように過ごして。
でもまあ限度がありますからね。今室内でも熱中症になるって言いますから、それ怖いなと思うんですけど。
室内で熱中症だったらどこ行ったらいいね。
ね、本当そう思いますよ。だから ね図書館とか人いっぱいですもんね。スーパーとか。
まあ、あの地下鉄あるから地下鉄で涼むとか。そうか、あの百貨店のね、あの入るとか、あの下行ったら新鮮な野菜売り場とかものすごく涼しい。
涼しいですね。
あこでやね、
まあ、うろうろうろうろして
試供品やらしい、なんかちょっとおつまみ食べながら過ごすとか。
なかなかねこの暑さをクーラーなしでやり過ごすのは難しいかなと思うんですけど、
まあまあたかだかね1ヶ月ぐらいですから、うん、まあそれなりにあの辛抱してね毎年やってきますから、暑さ対策を考えてやっていただいたらいいんじゃないですかね。
スタッフはね風鈴っておっしゃってましたけど、
あ風鈴ね、
私ね水風呂もいいかなと。
あ水風呂ね、
うん、
この間ゴルフ場行ってあんまり暑いんで、うん、ゴルフ場の両脇にずっとミスト出せって言ってたけど
ミストもねどうなんですかね。
あの大阪のね、うん、市役所の前のあの橋のとこね、御堂筋の、うん、あこミストバー出たのもね、 うん、確か出てますよ。
だからあれ気休めな気がしません？
だから京都もなんかそういうミスト出るようなとこあんのちゃうの？水道水やったらやっぱり高くつくんで、うん、井戸水、
あーなるほど、
ね、井戸水をファーっとね巻くとか
内水とかね、
内水とかね、まあさけど、うん、昔ね、あの確かに我々のところも夜ですね、まあ舗装してなかった、うん、土の方やったけど毎日水まいたの衝撃か、うん、それを出して、うん、夜そこでね近所のおっさんの話を聞いてたけどな、
あいいですね、
衝撃したりとか、
いい昔ながらの下町
ぐちゃぐちゃぐちゃ喋ってかけおるし線香焚いて、
あ香取線香ね、
うん、でその後寝る時にもう蚊帳の中入ったら
蚊帳ね、
進歩してね、朝起きたら顔に蚊帳の紫色がついてたりよだれたれるから
まあでもいろんなあのざっくっと開けてみましたけれども、
う
ん
ね、
もし参考になることがあればしてみてください、
はいはい、
それでは塾長今週のツボです。
今の意見を参考にして適当にやってください
ありがとうございます。
手抜きやな、
はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に月月賃貸塾超A案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A、
月月
賃貸塾
超 A やお送りしてきました。月月賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長、
はい、タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん、3回言いました。
なんかちょっと投げやり感が見えかく、
うん、ちょっともう あのあれや井上くんの報告がないから
無人検索システムです、
うん、もうほんまお金かけてんのにね、もなんとかね頑張ってやってほしいですね。
さあそして、はい、こちらのお知らせをしなければなりません。
なるほど、
夏祭り、うん、いよいよ開催されます。今年は木下大サーカスということで、
そうです。
塾長ちょっと日付とか教えていただけますか？
ですね、申し込みをですね27日から朝9時からですね、うん、7月の31日までインターネット当社のホームページで申し込みを受けます、
はい、もう間もなく受付がスタートします、
もう4000名限定なんでね、4000名2000名しか入らないんですよ。それが2回やるんですから、うん、だからその申し込みをしてもらわないと来れないという、うん、まあ、去年一昨年はですねもうみんな来てくださいいうことでできたけど、やっぱり今度は入れないから、うん、もうそれしゃあないなということで4000名限定でね、
はい、
やります。毎年毎年これ考えるのにも大変だよ。
本当ですよね。
いやだけどね、まあそれは仕事というか、まあ、入居者の皆さんから喜んでいただけるんで、子供たちもいますから、はい、やります
ちょっとおさらいさせていただきますね。
はいはい、
木下大サーカスです。8月17日月曜日と18日火曜日、場所は JRA 京都競馬場淀駅になります。ウェブ申し込みで先着4000名様のご招待となります、お申し込み期間が7月27日月曜日の9時から7月31日金曜日の夕方4時までの先着順となっています。今回は完全予約制とさせていただきますので、ぜひ皆さんお早めにお申し込みください、
はい、
なおサーカスは冷房完備ですので大丈夫です、
はい、
さあそしてもう一つお知らせがあります。年末チャポン宝くじです。こちらも7月1日からもう応募始まっております。皆さんからたくさんのご応募いただいております。毎月ペア1組にセブ島旅行もしくは金ゴット1枚をプレゼントさせていただきます。そして当選総額は700万円、
そう、
ね、え太っ腹、
ま まあ大したことないけどな。
そうですか。
もう頑張ってるんですよ、一生懸命。
年末にお小遣い嬉しいですからね。もう
限界域まで頑張ってます、
はい、こちらもですね、応募資格があります。長栄が管理する物件にお部屋をご契約された方、もしくは長栄が管理する物件にご入居中の方のみとなっておりますので、はい、該当の方はお早めにお申し込みください、
はい、
さあそしてeE ガレージも募集しております、2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください、そうしましたら長栄が、作成しました駐車場登録、まあ、検索システムにですね登録させていただきまして、インターネットですぐ駐車場が探せるようなシステムになっております、
はい、
年会費とかいらないんですもんね。
何にもいりません、はい、無料。
初期費用の2万5000円だけですので、ぜひ駐車場お持ちの方はご活用ください。そして長栄さんにやってほしい企画も大募集しております。こんなサービス、こんなシステム、ぜひどしどしお寄せいただければと思います、
はい、お願いします。
さてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp です。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超栄案。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治。
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。